ご神会。一つ、幼少の時を忘れて親に不幸のこと。嫁姑の仲悪きは天地にも響くとあります。孝心なくては良い信心は絶対に育ちません。親孝行は信心の根本ですから、子に慕われる親、親に信じられる子でありたいものです。師匠大坪宗一郎氏は、信心の根本というのでしょうか、それは親孝行にあるとも教えてくださいます。親孝行、これは私が感じることですけれども、なぜその信心の根本というのでしょうか、それが親孝行にあるのか。私どもが親孝行する、親に孝行するということは、まあ、ある意味親の恩に報いるというのでしょうか、ということでもあろうと思いますし、親孝行の、まあ、第一、それはやっぱり親に喜んでもらいたいという思いからだと思います。そして師匠はさらに、いわば肉親の親であるところの父や母への親孝行、肉親への親孝行という、その孝行心から、さらにそれが教えの親であるところの、いわば親教会の親先生ということになってきた。そしてさらに教えの親から、もう一つ、いわば天地の親様というのでしょうかね、親であるところの源、その教えをくださった、そのまた親というのでしょうかね、やはりまあ根源的な親とも言えるのかもしれませんけれども、その元であるところの親様である神様、その天地金の神様への親孝行こそが最高の親孝行だと。そしてその天地の神様への親孝行をメインにしていかれたところ、たまにはそれこそ教えの親や生みの親というのでしょうか、肉親の親というのでしょうかに対して、まあ一見不幸をしているような、そう見える時もあったということですね、あられたと。親に孝行して、神に不幸して、後に親に不幸する子がある。また神に孝行をして、親に不幸をして、後に神に、失礼、後に親に孝行する子があるでしたか、そのような意味合いの教えをいただいたことがありますね。その親孝行という、その孝行心が、肉親の親から教えの親へ、そしてさらに天地の親様であるところの神様を親神様、親様としていただく、その神様への孝行ということになってきたときに、いや、なっていくのが信心だということですね。まあですから、親孝行が第一だと言われる、その根底には自分以外のものですね、自分が喜ぶために信心をする、自分を喜ばせるため、自分が利益になるために信心をするというのではない、親が、親の利益になるため、そして親が喜ぶことのためにさせていただく、まあいろいろなことをですね、という、その心根が根本だということだと思いますね。いわば自分のため、自分を喜ばせるためにするのではない、他者を喜ばせる 他者に喜んでもらいたいというそのことのために、まあ何事をもさせていただこうというところが、その親孝行が信心の根本だと言われる、その私どもの心根ですね、の大切なところだと思いますね。ですからその親孝行が根本だと言われるその大切さは、ただ肉親の親を大切にするということはもちろんありましょうけれども、それ以上に私どもの心の中に、自分がおかげをいただきさえすればよい、自分が助かりさえすればよい、自分が自分にとって利益がありさえすればよいという、そういう利己的なと言いましょうかね、そういう心ではない、他者の喜び、他者が助かることを祈る心、人様が喜んでくださる、人様が助かってくださることを祈る、願う心が私どもの中に芽生えていかなければならない。それが親孝行の心の、何て言いましょうか、中身でもあろうかと思いますね。今朝はいただきますことは、その教えですね。いかにそこに素晴らしい教えがあったとしても、その教えで人を導くことは難しいと。まあ、例えば何人かはその教えに触れて発起に一心発起をする人がおられるかもしれません。しかしそれはまあ大変稀だということですね。ですから大勢の人たちを助かりに導く、そのためにはただ教えを伝えるというだけではとても人は動かない、人を導くことはできない。人を導くことができないということは、人の助かりに寄与することができないということになりますね。ただ教えを伝えておりさえすれば人は助かるというものではないということです。そのそれこそただ教えを伝えておればよいということであれば、本を書いてでも文章布教でもその教えに触れさせることはできましょうし、それこそビデオや YouTube や今いろいろなもの媒体がありますが、インターネットの媒体であったりラジオであったり、そういうもの、まあポッドキャストというのもありますね、そういうもので教えを伝える、そしてその教えを聞いた人が助かるといったようなことかもしれませんけれども、そこでその人に信心が芽生えて、いよいよ助かりの世界に入っていく、その助かりの世界へ導くことは教えだけでは難しいと、まあ大変不可能に近いかもしれませんね、ということなのです。ではどうしたら人々を助かりの世界へ導くことができるのか、そちらの方向へ向かわせることができるのか、それはそこに神様のお働きをいただかなければならないと。教えがあり、その教えに触れ、その教えを行じようとする人々の上に神様のお働きが現れる。そしてその人々が神様のお働きに驚きと喜びを感じる。そういうことになった時に初めて、また次の御教えに取り組もうということにもなってくる。もっと教えをいただこうということにもなってくる。ですから、教えと同時にそこに神様のお働きが現れるという、神様からのレスポンスがいただけれる。その神様からのレスポンスがいただけれるような教えでなければならない。ということなのですね。もうずいぶん昔ですけれども、今の人たちはご存知ないかもしれませんが、 超能力者というユリ・ゲラーとかいうの人のが有名になったことがありますが、いわば今から念を送りますと。ですからテレビを見ている人たちがそのスプーンが曲がります、目の前で私が念を送りますから時計が動き出しますとか、止まっていた時計が動き出すとか、スプーンが曲がりますとか、何かそういうのがあったと思いますけれども、その神器のほどはよくわかりませんけれども、まあそれに近いようなことが起こらねばならないというわけなのですね。いわば成り行きを大切にする、その成り行きを大切にしようとする人の上には神様のお働きが現れるという実際神様のお働きを体験してもらわなければ、人を本当に導くということはできないと。師匠大坪宗一郎氏の祈りのもとで信心の稽古をさせていただくということは、そこに教えに取り組めば神様の働きが、神様からのレスポンスがいただけれるという、まあこれは力かもしれませんね。そういうものが皆さんのところにまあ届いているということになりましょうかね。あとはその蛇口をひねってもらわなければ水は流れてこない。水はお恵みとも言われます。そのお恵み、神様のお働き、神様からのレスポンス、それはやはり蛇口をひねってもらわないと流れてこない。パイプは通じているわけですからということにもなりましょうかね。そして今朝もう一ついただきます、教えていただきますのは、黙って収めるということ。これは師匠がよくおっしゃっておられましたことに、神様のお邪魔をしない、私は神様のお邪魔をしなかったとおっしゃっておられました。私どもが、例えば取り次ぎ者が何かここを一言言いたい、この信者さんにここを一つ分かってもらいたい、一言言おうと言って、その一言を言うこと、それが神様のお邪魔をしてしまうことになることがあるのですね。ですからその黙って収めるという生き方は、ある意味神様のお働きを信じて神様のお邪魔をしない生き方でもあるわけですね。ですからもし私どもが一言一口口を聞けば、そこに神様の、せっかくの神様のお働きの邪魔をしてしまう、神様のお働きを壊してしまうこともあるのです。だからこそ黙って収める、それは神様のお働きを信じるからこそ、神様のお働きを邪魔をしないことのために黙って収めるという修行に取り組むことが、またこれは大切なのですね。特に取り次ぎ者は心しておらなければ、ついつい一言一口言って邪魔をしてしまうことがありますね。黙って収める、これはある意味取り次ぎ者にとっての大変、何と言いましょうかね、心しておかねばならないことかもしれません。それは神様のお働きの邪魔をしないためだということですね。そしてそこに必ず師匠のもとで信心の稽古をしている者たちの上には、そこに神様からのレスポンスが必ずある。その働きがまあ流れていっている、またその教えを行事、成り行きを大切にしようとするところに、神様の驚かずにはおれないような、喜ばずにはおれないようなお働きが必ずあるということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。